4代金光様、前の金光様の25年のお年柄ということもありまして、そちらの障子のところに貼っておりますが、4代金光様のことを特集した河原版が東中国教区センターからですね発行されております。新井先生もそのことに携わらせていただいておるんですかね。今朝はその4代金光様の御教えの中でね、私が一番この大切にいただいておることを聞いていただこうと思うんですね。私は若い時にですね、今でも若いですけどね、ずいぶん若い時に、自分自身のことについてね、ずっとこう後悔の念に苛まれておる時がありましてね、そして、未来が見えない、私の心の中は灰色の状態ですね。でそういう時に金光さんのお取り次ぎをいただきまして、お叱りをいただきました。その時私は自分の心境はですね、すっきりしない年を迎えましたという、まさにその言葉通りだったんですね。正月を迎えてるのにみんなおめでとうって言うけどね、全然おめでたくない。私がやってきたことは全て挫折に終わりですね、これから何をやっていいのかわからないという、そういうことでしたね。それが昭和の47年正月のことでしたね。で、すっきりせん年を迎えましたと正直に申し上げた。大変厳しくですね、すっきりせんのは不足を先に立てていくからですって。お礼を先に立てていかんといつまでたってもすっきりしません、はよ悟らにゃいけませんとか、と思ってね。私は当時新人ということは全くありませんでしたし、金光教も嫌いでしたし、父も大嫌いでした。私は社会主義の方の考え方を持っておりましてね、学生運動のデモの指揮をして逮捕されるということもありましたね。そういう私でしたから、もう全く父と考え方が違うし、金光教なんていうのもね、もう全然私は何とも思ってなかったんですね。けど正月ぐらいご本に参ってきなさいという父の言葉で、このお供えをね、父が用意してくれましたので、仕方なしに行ったんですね。で、仕方なしに何か言わないかんと思って言った言葉がそういう言葉と、いきなり叱られましてね、頭にきましてね、この野郎と思いましてね、その当時の私の心境ですよ。今はそんなご無礼なことは思いませんけどね、あんたはその私のすっきりさせるのがあんたの仕事じゃないかと、なんで俺を叱るんだとかいうふうに思いましたね。それでもすぐ席を立って帰りました。しかしその後、私自身の中にいろいろとね、省略いたしますが、時間の都合で省略いたしますが、一冊の本に出会い、そしてね、自分の目が覚めまして、そうだなと、こっから先何していいのかわからないという、そういうふうなことを言う前に、今まで自分はここまで来させていただいてるじゃないかと、いろんな人にお世話になってるじゃないかとね、いろんなことを、自分のしたいことをさせてもらったじゃないかとね、そういう思いにならせていただくことができてですね。そして日記帳にですね、もうありがとうございます、誰々さんがありがとうございます、一番最初にその学生運動で逮捕された直後に警察のね紹介で入ったホテルの皿洗いの仕事をしたんですがね、その皿洗いをしていた時の人たちが名前を書いてね、誰々さんがありがとう、誰々さんがありがとう、もう本当にね、皆さんの名前を書いてありがとう、ありがとうってこう書けたんですね。 でそしてその自分がそういう心境になったことをその金剛様のところに今度行ってですね、1週間後だったと思いますがね、そしたら痛くお喜びになりました。これは結構でしたってね、これからは何でもお礼を土台にしていきなさいってことですね。まあ、それが私にとっての四大金剛様の身教えの一番大切なところで、私自身がその教えによって今までおかげをいただいてきてね。ですからよく皆さんにもその受け売りということか分かりませんが、同じようなことを言うんですけどね、やっぱり分からないんですね。本人先のことばっかり一生懸命見てる人は、今までのことにお礼言うなんてそんなことできませんよっていう感じですね。大抵そうです。私と一緒です。しかしそこのところが非常に大切なことなんですね。で、今朝ふと気づいたことですけどね、お礼を言う心になるというのはすごく自分が元気になっているんですね。お礼が言えない人はやっぱ元気がないですね。自分もそうです。お礼が言えないような、今日どうしようかどうしようか、明日どうなるんだろうかって、まあ、例えばこの借金どうやって払おうかなんて考えてたらね、もう夜も寝られないんですね。お礼なんか言えないですね。そうすると元気になれないんですね。いや、今日も命をいただいてるから今日は始められるんだとね。私の場合だったら、病気で入院してましたけど、今日は入院してないからお参りできるんだと、こういうそういうふうに自分のできてることに目を向けていくと元気になるんですけどね、できてないことに目を向けると元気が出てこないんですね、人間はね。どうしたのか、だんだん商売が難しいな、どうしたら儲かるだろうかなって考えたら元気出ないんですね。あ、いや、今までね、こうして代々ね、商売させていただいてね、こうして店構えさせてもらってありがたいこっちゃな、ね、先祖様のおかげやな、親様のおかげやな、そういう風になってくると元気が出てくるんです ね。そうすると商売もこのずっとうまくいくんですね。なんとかせないけん、なんとかせないけん、どうにもならん、どうしようかどうしようか言うときは、頑張ってるんだけど元気じゃないですね、自分自身がね。よく冷静に見てみるとね。で、実意を込めて全てを大切にという金剛様の言葉がございますがね、神様ありがとう、全てにありがとうという、これは私のオリジナルの言葉なんですけど、神様ありがとう、全てにありがとうということが言えたらね、自分自身がすごく元気になれるんです。試しにやってみてください、ね、その反対の状態の時はもう全く自分の心は元気がない、うろたえてますからね、そういうふうに感じるんですね。昨日は白鵬がまた優勝しましたね。あの人は皆さんもご存知だと思いますが、入門したての頃はものすごく体が細くて弱かったそうです。それで負けるばっかりして泣いてたそうですね。泣き虫だったそうです、あの人。でそれをバネにして稽古したんですね。よし、負けないように稽古しようと。それがああいう大横綱になったんですね。そこなんですね。みんな人間って弱いものなんです。だからその弱い自分がどういうふうに強くなっていけるかというところが、そこにこの私たちと小道との関係があるんですね。今日こうして参拝されている皆さんはですね、この小道の働きによって元気をいただけるように神様がご縁くださっているはずなんです。それを生かさない手はないですね。ここに参っているのに相変わらずぐじぐじぐじぐじ済んだことを考えたり先のことを心配しているようじゃ信心している意味がないんですね。まあ、そういうと先生はえらいこと言いよるなと思って腹立てる人おるかもわかりません。私もそうでしたからね。腹立てるなとは言いません。腹立ってもいいですが、いずれそこを理解してですね、毎日今日もありがとうございます、今日目が覚めましてありがとうございます、今日は天気いただいてありがとうございます、今日は雨をいただいてありがとうございます、そういうふうにね、全てにお礼を言う心ができてくると、その人は元気ですね。何があっても元気になります。その逆の場合は何があっても元気になれないですね。 清水先生が長い間あの派遣業のね仕事、人間のね会社へのこの紹介をする仕事をして、たくさんの人と彼が面接した結果ですね、私にその在職中に言いましたね。お父さん、分かりました。僕が面接してね、面接してる間にありがとうって言えた人はみんな就職先で頑張ってます。どんなに有能でどんなにキャリアがあってもね、その面接の時にありがとうが言えない人はトラブルを発生させてね、すぐ辞めてしまいます。そこなんですよ、ね、何でもないことだけど、そう、それで新先生はありがとうって言うようになったんですね。やっぱり経験してみないとわからないことかもわかりませんが、どうぞ皆さんはね、今日この5月の22日という日をいただいて、今朝こうして目が覚めてお参りできてありがとうございます、それを打ったてにしてください、土台にしてください。そうすると今日一日その土台の上にありがたいものが立つはずです。その土台がゆらゆらしてるとね、揺らいでると